どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思いますよと。急に寒くないですか？寒いよね、なんか急激に。まあね、春でもう5月に入ったというのにですよ、この寒さ。まあ夜ね、朝ね、昼間はそうでもないですけど、まあさっき夜ちょうどこの収録の iPod Touch を車に忘れてることを思い出してですね、借りている駐車場ガレージまでですね取りに行ったんですけれども、いやー寒い。まあ半袖半ズボンな僕が悪いのかもしれないですけど、家の中にいるのにね、もうそろそろこれぐらいの格好でいいだろうと思ってその格好にしてたわけですけど、部屋でも寒いんですよね。びっくりしちゃった、こんなに寒いかと思って。まあでも寒くなったり暖かくなったり、それを繰り返しながら徐々にこう本当の春になっていくんだと、暖かく暑くなっていくんだろうと思ってね、もう服装が難しいですよね。僕なんてもう適当な服でいいですけど、女の人なんか特にそうなんじゃないですかね。いやーもうさすがに冬のコートはしまい込んで、スプリングコートぐらいだけど、それもいらないかと思って出かけたら寒いみたいなことが起こっているこの時期なんじゃないでしょうか。体調本当に崩しやすいですからね、お気をつけいただきたいなと思いますけれども。いやーしかしね、眠いんですよね。春眠暁を覚えるなんて言いますけど、まあ、春眠というほどは暖かくないんですけどね、先ほども言ったように。まあでも暁を覚えず状態で、今週はたまたま火曜日が宿に泊まって2時起き、その翌日の水曜日が宿に泊まって4時起き、まあその後はそうでもなかったですけれども、もう2時とかに起きちゃダメね、本当に体力が低下してんだなと。2時起きとか3時起きとか平気で毎週何日かやってて、そのまま飲んでみたいなこともやってましたけど、本当に体力がついていかないというか、もうよくこの仕事バンバンこなしてんなこの人たちと思ってね、いたりするんですけれども、まあでも本当ね、早起きは三文の得なんて言いますけれども、まあ早く仕事が終わるとね、得したなという気分もなくはないんですが、まあでもそういう仕事じゃない時の方が得をしてる時もあるので、どっちがいいかよくわかりません。しかしまあ、早起きをして、2時に起きて、3時ぐらいからもう仕事しちゃう仕事に関しては、7時半ぐらいには仕事終わるんですよね。だから、まあまあ、それでも、まあ起きた時間からじゃなくて、就業時間から考えたとしても5時間も仕事しないわけで、そういう意味では、楽な仕事といえば楽な仕事なのかもしれないですけど、まあ、やめた方がいいですね、体力的にはね。朝早すぎてさ、みんなこうバタバタするんで余裕を持たさないようにしてるんですよね。他の仕事の場合は、例えば昼の仕事とか夕方夜の仕事だと、その前の準備期間に余裕を持たせるんですよ。特にね、社員の方なんかはその業務の1日の工程を7時間以上取らなきゃ休み扱いというか、休み扱いまでにはならないのかな、どうなんだろう、僕会社員になったことがないから全然わかんないんですけど、なんかそういう規則が多分あってですね、本当はもうちょっと後集合でもいいのに余裕持たせてたりするわけですよね、その都合もあってね。なので余裕があるんですけど、早朝はそういうのあまり気にしないので、早いからなんせそこに余裕持たせると、こっちは1時とか12時とかに起きなきゃいけないことになっちゃうから、余裕を持たさないようにしてる分コンパクトに仕事が終わるんですけど、まあでもバタバタするわけですよね、そういう場合はね。でもまあ僕はもう超久しぶりにそういう仕事に行ったので、まあ勝手がわからない部分もあって、忘れてる部分もあって、結構そういうのはバタバタいたしますけれども、やっぱり仕事っていうのは慣れが必要だなと思ってね、朝早いとかいうこともありますけど、朝早くなくても 本当に1ヶ月とか2ヶ月間が空いただけでも勘が取り戻せない場合があるわけですよね。うん、まあ大した仕事はしてないですけど、僕なんて。だけど、その大した仕事をしてない中でもですね、ちょろちょろとやらなきゃいけないことがあるわけですが、だけど、それが何ヶ月、どころか何年、2年、3年ぶりぐらいコロナになるちょっと前に行って以来かな、コロナがどうのこうのを言い始めたぐらいに行ったのが最後かなぐらいの。超久しぶりすぎて、いろいろリニューアルもしてるしね。シンプルになった部分もあればめんどくさくなった部分もあったりして、もうだいぶ変わったんだなとか思いながらね、やってまいりましたけれども、まあそんなこんなで春を過ぎて、5月になりました。ゴールデンウィーク真っ只中でございますけれども、まあ良くも悪くもゴールデンウィークなんて関係のない生き方をしておりますので、普通に仕事のあるところは仕事だし、ゴールデンウィークだからということは関係なく、休みのところは休みで、ゴールデンウィークいつものようにいつものペースで生きていく予定でございますので、このお風呂ラジオも特に何も変わることもなく、話題もゴールデンウィークというメールテーマを出したはいいけど、特にゴールデンウィークの話題はできるほどの話題を僕自身が持ってないので、どうなるかはわかりませんが、大魔王のお風呂ラジオ、今週はここからスタートでございます。大魔王のお風呂ラジオ。さあ、ゴールデンウィークが始まりましたね。いつから、金曜日からになるんですかね。4月の29日からが一応ゴールデンウィークということで、月曜日と次の金曜日を有給にすると10連休になると言って、かなり大型のゴールデンウィークになって、しかも今回は緊急事態宣言も、まん延防止措置も出ていないので、制限なくいろんなことができるゴールデンウィークということで、まあ3年ぶりということなので、それが、まあテレビでもいろいろと観光地が大変だとか、沖縄はもう全然レンタカーが借りれないだら、なんか電車に乗りに行ったとか、まあいろんな各局が取材をしてですね、帰ってきてからの隔離措置がなくなったというので、海外に行く方も増えていると、まあ、増えているって言ってもね、コロナ前の水準には当然及ばないんでしょうけれども、でも京都のお土産物屋さんがインタビューで答えてましたけど、もう本当ワクワクしていますと、もう本当に地獄の2年間を過ごしてきたので、なんとか戻ってきていただければ嬉しいなみたいなことがあった初日に大雨だったのでちょっといろいろかわいそうでしたけどね。なんかなんとかフェスとか行ってさ、いろんなお店が出て食べれるようなイベントがいくつもあったけど、大雨のせいでまああれは売り上げ半減どころじゃないでしょうね。晴れてたら入った収入が全然入らないんじゃないかなとか思ったりするんですけれども、いやまあまあまたね、ちょろちょろ降ったりやんだりが繰り返されるんでしょうけれども、まあ、今週はまだマシな方に、しかもあったかい方に降るということなので、ゴールデンウィーク楽しんでいける人はね、楽しんでいただきたいと。まあ僕自身は先ほども言ったように、特にゴールデンウィークだから休みってこともないので、普通に週の中仕事して、大変珍しい仕事が入ってきてるので、それもやってきてって感じですかね。まあとりあえずどんな状況であれぼちぼち生きていくしかないので、これからもぼちぼち生きていきますよ、本当にね。まあゴールデンウィーク入ってですね、まあとりあえず僕土曜日にタイヤ交換に行きました。 これ実に1年以上ぶりなんですよね。1年半ぶりぐらいになるんですかね。なんせ去年の3月にですね、前の車が壊れまして、でドナドナされていったわけですよ。いつもお願いしてる山の仙人のところに行ってしまったわけで、そこから山の仙人のところで借りた軽トラを1年ほど乗っていました。で、その時は3月の末だったので、まだ冬タイヤを履いてたわけですよね。スタッドレスを履いていたんですよ。で、北大阪タイヤさんに預かってもらっている夏タイヤに交換することなく、そのまままた冬を迎え、で、冬を迎えてもまだ車が戻ってこないで軽トラ生活だったので、そのままほったらかしで、やっと2月ぐらいですかね、新しい大魔王号、一応大魔王4号になりますが、大魔王4号が帰ってきてくれて、で、冬タイヤなわけですよ。前の冬タイヤをそのまま移植しているので、だからその前の2020年の夏タイヤから冬タイヤに変えた後から全然行ってなかったんですよね。まあまあ4月の頭かぐらいにお願いしようと思ったんですけど、まあなんせどこもかしこも忙しいわけですよ。そうやって冬タイヤから夏タイヤに変えるところが多いので、あの、その北大阪タイヤというタイヤ屋さんはですね、非常にその業者さんというかトラックのね、会社とかがどんどんやってきたりするわけですよ。すると一個一個のその個人の僕のが入れる余地がないわけ。とにかく夏タイヤに早く変えたいからなんです。で、どんどんこう変えていくので、スケジュールが合わなくて、結局4月の30日になるんですかね。まあ、5月の一歩手前でやっと交換ができまして、やっと落ち着いたからいつでも行けますよっていうことだったので、土曜日に行かせていただきまして、なんとか夏タイヤに交換してまいりました。夏タイヤがね、改めて見てみると結構ちびっているので、まあ、次冬になる時というか、その次ですよね。来年のちょうど今時ぐらいには新しいタイヤ買わなきゃいけないんじゃないかなと思いまして、タイヤ貯金しとかなきゃいけないなと思っておりますけれども、まあ結構ね、今時タイヤもお高いですから、結構4本でそれこそ僕らのタイヤは、軽トラのタイヤとかだとね、オートバックスとかもう安く出てますけど、僕なんかが履いているタイヤはまあまあそこそこするタイヤではありますので、4本10万円ぐらいはしてあるので、そのお金はどっかに置いとかなきゃいけないなとか思っていますけれども、で、やっと夏タイヤになって、で、これでちょっとほっと一息で、で、その車のですね、上のラジオのアンテナだと思うんですけれども、ポキンと折れてまして。で、それ気づいたのがね、先週ぐらいだったんですけど、ふと車に乗ろうと思ったら、ポキンって折れてるんですよ。で、誰かに折られたであるとか、どっか僕が引っ掛けちゃって折れたとか言うよりも、もう経年劣化なんでしょうね。アンテナの中のバネの部分があって、で、バネと芯の部分があって、その周りをこうゴムというか樹脂で覆われているんですけど、その樹脂の部分が見たらもうボロボロになってまして、で、経年劣化でひびがいって外れてしまって、で、中にバネが入ってるもんだから、その反力でビヨンってなっちゃってるわけですよ。で、しょうがないので直さなきゃいけないなと思ってて、とりあえずビニテぐるぐる巻きにするか、まあもしくは瞬間接着剤だなと思ってて、ちょうどその北大阪タイヤの帰りにホームセンターがあるので、ホームセンター寄りましてね、で、ホームセンターで瞬間接着剤を買って、それを直し、で、もともとうちに来た時からっていうか、多分ですけど、前のオーナーさんのところにある時からずっと多分ルームランプがダメだったんですよね。ルームランプがつかない状態だったんですよ。接触不良か何かね。で、それも直してあげなきゃなと思っていて、で、ホームセンターの駐車場で、まあ、ごちゃごちゃと作業をして、まずアンテナを瞬間接着剤でくっつけ、 とりあえず瞬間接着剤ブツブツブツブツやって、じーっと持ってくっつくまで待ち。一応今日見てないですけど、昨日のその土曜日帰りしに関してはくっついたままでしたね。あれがまたビヨンってなるようであったら、また別のことを考えなきゃいけないですし、まあ雨とか降ってどうなるものかって感じですかね。晴れた状態で作業をしたので、多分瞬間接着剤でピタッとくっついてくれているとは思うんですけど、ビニールテープも用意はしたんですが、とりあえずビニテを巻くっていうのは今回はしてないんですよね。もしこれで、その走っててまたプツンと切れてしまうようであれば、そのことも考えなきゃいけないしと思っていますけれども。で、その後にルームランプを一旦外すんですね。マイナスドライバーでゴトゴト外してですね。で、後ろの接触が悪いから、で、スイッチがなんかボコッとなんか中に入り込んじゃうんで、なんでこんなことになってるのかね、よくわからなくてね。で、前の車、大魔王3号の時も全く同じ症状になったことがあるんですけれども、その時どうやって直したか覚えてないんですよね。正直。で、いろんなことをごちゃごちゃごちゃごちゃやって、ついたり消えたり、ついた状態がキープできなかったり、いろいろしてて、なんかその裏のスイッチがボコンって裏に入っちゃう原因がよくわからなくて、なんでこうなっちゃうのかなと思ったら、そこの蓋の裏を止めている部品がないわけですよ。そのボコンってなるっていうのは、その部品が後ろで押さえているはずなのに、押さえてくれてないからボコってなっちゃうことに気づいたんです、やっと。そういえば前もそうだったと、その時にやっと思い出すんですけれども。ガチャンって外した中に転がってました、なんかカラカラ言って。で、転がってるのをパキンってはめたら、もうそれだけで全然いけたので。その間ね、多分ね、30分から1時間格闘してたんですよね。その、接触する金の部分をちょっと曲げてみたりとか、なんかいろんな小細工をしてみたんですけど、うまくいかずに、これはもう新しいなんかユニット自体を交換する方法ないかとか、商品を探したりね。昔ね、大魔王2号に乗ってる時に、その当時になんかルームランプをね、交換するのがちょっと流行ってたんですよね。だからオートバックスとかになんかその純正のループランプをボコッと外してはめるだけでいけますよみたいな、しかも空気清浄機付きですみたいなやつが売ってたんですけど、今アマゾンとか楽天見ても僕が希望しているような商品がないんですよ。なんか両面テープでくっつけますみたいなのとか、ネジで止めてくださいとか、いやじゃなくて純正の外したらそのままカチャンではめれるやつが昔はあったはずなんですけれどもね、探しきれなくて、結局わからなかったんですけれども、まあ結果一番簡単な方法だったっていうのは、ある意味、まあオチというか、まあ僕がそんなことも気づかないっていうことが、まあどうしようもないわけですけど、まあでも、その部品がどっかに行っちゃうことなく、外れてね、結局その中の内装の部分とボディの部分の間に、ちゃんとすぐ手の届くところにいたからよかったんですけど、そりゃね、隙間がありますから走ってたりしてどっかに落ち込んでいたりとか、どっか飛んでいってたりもおかしくない状態だったとは思うので、まあうまく修理ができてよかったでございます。これでルームランプ、いちいちそのハンドルの上というかね、ちょうど真ん中の前の方についてるランプ、これはドアでついたり消したりできないんですよね。ただスイッチを押したらつく。もう一回押したら消えるみたいな、そのやつをいちいちつけたりして、なんかちょっと触らなきゃいけなかったのが、まあドアを開ければ電気がつくようになりましたので、それだけでもよかったかなと思っております。まあいろいろとまだまだ、やりたいこととか、乗せなきゃいけない荷物とかもあるんですけれどもね、無線機をちょっと前につけましたけど、まだアンテナとかマイクとかを手に入れてないので、結局稼働できる状態にはなってない、何の通電もしない無線だけが僕の頭の上に吊られているという状況なので、そちらの方も、まあもうちょっとしたらかな、 アンテナとかマイクも、まあ、そこそこの値段するんでね、そうすぐには買えませんけれども、そのうち購入してつけていきたいと思います。誰と喋るのかっていう話はあるんですけどね。はい、ということでこの後は朗読のコーナー、先週の続きですね。続きといっても物語そのものは変わります。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ、大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読のお時間。今週も吉川英治先生、小説の種。二つ目ですね、空想の遊びが功徳という、ものでございますね。今度はどういう小説のどういう種になるのか読んでいきたいと思います。僕っていう人間は少年時分からまるで空想で生きてるようなやつでしてね、忘れ残りの木にもちらちら書きましたが早熟な方でしたろうね。すれ違う少女の匂いに敏感でしたよ。近頃の10代みたいに直接行動は何にも考えないんですが、内向性はかえってたくましかったんじゃないですかね。その結果が空想に遊び、空想を楽しむ周壁に行ったのかもしれませんね。あの時代の家庭や世間のしつけもそうでしたから、その拘束が自然、少年の胸に多感を醸す酒壺になるわけです。だから一辺の物語みたいなものは終始胸にできていましたよ。小説みたいなものを書いてみた初めは11人の時でしたね。もう盛んに江戸文学やら翻訳物の柔らかいものを匂いで嗅ぎ分けては読んでいたんです。ところがそれを親父に見つかって風呂場の焚き付けにされた時、読んでばかりいないで書いてみろと言われたんです。それへ向きになってちょうど自分の家の近くの不問院に捨て子があったのをある朝見に行って捨て子を題材にして書いたんですよ。それも親父には示す勇気もなかったですが、義兄に見せて笑い草にされました。だからその頃の空想癖は、ただ空想の中で堂々巡りしてるだけでなく、それの噴出口を与えられれば、いつでも書くなり行動に移せるほど大真面目なものだったことがわかります。知気は苦笑されますが、怖いもんですな。だから忘れ残りの木に書いた貧乏も、その頃自分自体はそう深刻にはちっとも思ってなかったですね。おそらく空想の遊びが助けていたんでしょう。切れわらじを履いて歩いて朝でも僕は必ず空想していたんだよ。例えばドックの高い足場板を渡るときはおそらく足がすくむんですよ。しかし仕事に向かうと手だけのことで頭は完全に遊べるからすぐ空想に入るんです。つまり仏典でいうまなしきの境になるんですね。まあ白昼夢でしょうな。それで救われてましたがね。やがてそのドックで落ちて1ヶ月余り入院しましたが、その時いよいよ退院の日は寂しい気がしましたよ。なぜかって入院中ベッドでの空想をあんなに楽しめたことはなかったからです。 ちっとも退屈しなかった。そういう空想癖は今日もまだ続いていますね。戦時中なんかもことに僕はそれで救われたな。終戦近い時に忘れもしない。神田の駿河台あたりで空襲警報が鳴り、右往左往人影もなくなっちゃった。空には B-29 の巨体が見える。夢中で町の横丁の防空壕へ駆け込んだ。防空壕の入り口に残雪があったので、まだ2月頃だったんでしょう。震えながら中のむしろに縮まっていた。長いんだな、解除になるのが。だがそんな時も空想に遊んでましたね。いくつもの俳句ができたりしたね。句は忘れましたが、そんな時も僕はすぐそっちへ自分を持っていけるたちなんですよ。自然、怖さも忘れるんです。大体作家というものはみんなそういうものを持ってるんじゃない？つまり西鶴が与之助を使って渡し船に乗り合わせて隣り合った女の肉体を空想の中で完全に自分のものとして味見してしまう。ああいうものを持ってると思うな。作家なら誰でもですよ。ですから作家の隣に自分の女房はうっかり腰掛けさせられないよ。澄ました顔していても人妻でも美人だとある場合には彼に侵されてるかもしれない。だそうです。はい。まあ先週もそうでしたが、インタビュー記事でございますので、全部交互体。インタビュアーに聞かれたことに答えている。これインタビュアーの質問に関しては書かないっていう、それで再構成されているでしょうね、おそらくね。まあもちろん先生が言われた言葉をある程度忠実には再現してるでしょうけど、質問が間に入ることを考えると、そこから次にセンテンスとしていくときに手におはが変わってたりっていうのはあるんじゃないかなと思いますね。当時はどうなんでしょうか。これ昭和の、まあ、戦後の話になってくるわけですから、戦後、どうなんでしょうね。テープとかで録音して書いてるのか、聞いてもう速記みたいな感じで書いてるのか、起こしてるのかわかりませんけど。まあ、速記で書いて起こしてるんだとしたら、さらに変わっている可能性がありますね。文章としてはね。だから、全部が全部先生が言った言葉そのままとは思わない方がいいのかもしれないなと。インタビュー記事って結構変わりますからね。本当に僕らビデオで、撮ってますから、ビデオとかラジオとかでこう言ってるっていうのは、まあ編集で何とでもなったりしますよね。僕がやってるドロータ工場なんかでも、つなぎで話が、ニュアンスが変わってしまうっていうのはあります。で、そういうのをニュアンス極力変わらないようにでもカットはしたいみたいなところがあって、カットしていくんですけれども。まあそれどころじゃないですよね。テープそのまま聞かせるわけじゃなくて、文章なんだから俺こんなこと言ってない。いや、おっしゃってましたよっていう、せめぎ合いみたいなところがあって、うん。だから全部が全部同じそのままということではないんだろうなと考えております。あははは、もう、どうなんでしょうか。あはははって確かに書いてありましたけどね。ニュアンスはどういうふうに捉えるべきかっていうのは、こちらに委ねられている部分もあるので、もちろん、書き手がミスリードする部分はあるでしょうけれども、読み手側がミスリードするっていうのも文章の、まあ、一つの面白みだとも思いますけれどもね。はい、まだしばらく続くと思います。来週もお楽しみに。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで。
大魔王ラジオチャンネル。
さて、最近は、まあ、ガソリンが大変高くなってまして、170いくらとかね、最近ちょっと落ちて、また上がってみたいな感じなんですけども、麻痺してきてね、160円だと安いと、160円台ね。160円なんて見たことないですから、ここ最近で。165円とか167円とかでも安いなと考えるんですけれども、 まあ、ふと、なんか、2004年の秋葉原みたいなのを写真でツイートしてる人がいて、で僕は直接多分フォローしてない人なんですけど、どっかからリツイートか何かで回ってきて見かけたので、なんか、そういう感じのもの、2005年のこんな風景ですみたいな、2010年のこんなのですみたいなのないかなと思って、いわゆる Google フォトを見てみたわけですよ。で、Google フォトはだいたい僕の写真でフィルムのものでもデジタル化された時ぐらいから。だから2003年ぐらいからですね、写真展やるかやらないかぐらいですよ、おそらく。写真展僕1回目2回目はフィルムカメラの写真で出していましたので、そのフィルムカメラをデジタル化してる最初がそのあたりなんですよね。だからそれ以前のものっていうのは、まあフィルムはどこか探せばきっとあったりするんでしょうけど、とにかくデジタル化されてないので、まあいつかデジタル化したいですけど、そもそも探さないとそのものがあるかどうかもわからないんですけどね。その頃の2003年頃であろうものをずっと見てたわけですよ。順々に古いものから。で、2004年かなぐらいにたまたま僕が撮った写真。それがなぜかガソリンスタンドの料金の看板を撮ってるわけですよ。まあなぜ撮ったかはよくわからないです、正直。で、そのガソリンの値段が93円。で、93円かと、今から考えたら、まあ言ったら半分ぐらいですよね。今170円ぐらいだと考えると。半分まではいかないけどぐらいなんですけど、ちなみに僕が覚えている、2000、それよりもちょっと前ぐらいですかね。2000年代か、90年代の終わりぐらいって、80円ぐらいだったんですよ、レギュラーガソリンが。80ね、僕の記憶では2、3円っていうのが最低価格。僕の中ではね、関西の、奈良かどっかの値段でしたね。70円台になったことはないんですよ。軽油とかは安かったですけど、レギュラーガソリンが一番安値、僕が覚えているのでは83、4円ぐらい。するとね、多分93円でも高いなと思って撮ってるんですよ。その当時。90円超えてくるのか高いなと思って写真を撮っていて、それが残っていてデジタル化されて、Google フォトに上がっているわけですけれども。まあ、どう考えても高くないですよね。今考えるとですよ。だから麻痺してくる。その時その時の感覚で値段っていうのが、当然決まってくるわけで、景気が悪いとか、ウクライナ情勢がとか、そんなこと関係なく、まあ、お値段が高くなってる部分もあって、さらにその、今言ったような事情で余計に高くなっていくんでしょうけど、まあ、おそらくこのレギュラーガソリン1リットル90円の時代っていうのはもう二度と来ないんだろうなと思ってね。それはその物価的なこともあるでしょうし、情勢的なこともあるでしょうし。まあ、ほぼ20年前、18年前ですか、になるわけですから、18年経ちゃ、そんだけ物価も変わるだろうっていう意見もあるでしょうけど。まあ、その、今、リッター80円、90円とかだったら助かるな、と思うわけですよね。なんかデフレデフレって言われて物が安くなってね。まあ今どんどん値上げの嵐に物価高とか運送賃が高くなってきたので上げざるを得ないって各メーカーが値段を上げてきていますけど、おそらく今までが下がりすぎだったんですよね、デフレでね。だから多分正常な価格に戻っていく方向に行くんですけど、問題は給料上がんないからさ。まず僕なんかまあフリーですから、ずーっと言ったら請求する一本のギャラがこれぐらいのお値段っていうのでやってるわけですけど、そこが上がっていかないですからね。30年前から1円も上がってないどころか、むしろ下がってきていますので、 なかなか難しい話ですよね。そこが上がればいいんですよ。みんなの給料が上がれば物価は上がっていいんですよ。物価上がって給料上がって物価が上がってっていうサイクルであれば物価は多少上がってもものすごいインフレになったら困りますけど、うん、そういうなんかねうまい循環になってくれたら最高なんですけどね、なかなかそうはならないんだなというふうに思っておりますけれど、たった一枚の写真でおおって思ってしまうわけですが、まあ一応カラー写真、まあそれは僕の小学校の時でもうすでにカラー写真だったからカラー写真なんですけれども、デジタルじゃないのですごく古臭く感じるんですけどもね、まあ僕にとってはこの間でもないけど、さすがに18年前は。まあさすがに自分の中で、まあ覚えている、自分で写真を撮ってる、車も運転してるし、そういう頃の写真を思って、やっぱり自分の感覚のズレというかね、そういうものを感じた瞬間でしたね。また東京の写真とか、なんか、この何年のどこどこっていうのが出せれたら、またツイッターとかフェイスブックに、インスタグラムに上げていこうと思いますので、そちらの方もよかったら見ていってください。メールもお待ちしていますよ。バスレイディオ2018@gmail.com batradio2018@gmail.com になっておりますので、ぜひよかったら送ってみてください。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ春眠暁を覚えずでいつ編集するかは分かりませんけれども、まあできるだけ早く上げたいと思っております、皆さんもお楽しみにしておいてください、ということでまた来週お会いしましょう。お相手は大魔王でございました。
大魔王のお風呂ラジオ、この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。